マナです。日曜日マルシェに行きました。11時少し前です。お腹が空いた時、市場へ行くのは本当は禁物。あれもこれもと、帰りは荷物が重くて大変なのです。一番に出会ったのはバジリコ。入り口ですれ違ったマダムのカゴから緑の元気な匂いが溢れてきました。ニンニク。いろんなことを考え始めると心細くなり、気弱になって眠れなくなり、まるで川の流れにくるくると翻弄されている一枚の落ち葉のように自分を思ってしまうから、私は自分を大きな山だと思うことにした。岩のように固く。秋のこの時期になると南の島でも海の色が変わる。海面で反射する光が減って、光は水の中深く深くまで潜り、明るい藍色に身を染めてからまた水面に上がってくる。
風は来る来る来る、ようやく夏が来る。待ちに待ってた夏が来るってわけで、とうとうあいつが本領発揮してくれる季節。暑さなんて全然気になんなくて、風なんてガンガンに感じさせてくれて、暑ければ暑いほどうわ気持ちいいって夏を満喫させてくれる。ちょっと短めなあいつ。そう、
植物の効能を人々の暮らしに取り入れるハーブの歴史は今から5000年も前に遡ると言われています。化学薬品のない時代の治療薬として、あるいは香りを楽しむための嗜好品として、古代から様々な用途でその価値を見出されてきたハーブ。そしてそれらの知恵は親から子へと受け継がれ、明治時代の初めの頃、東京を起点に日光から新潟へ抜け、北海道に至る北日本を旅したイギリス人女性がいる。イザベラ・バード。彼女はこれらの体験を1880年日本奥地機構にまとめた。彼女は本の中で、私の全行程を踏破したヨーロッパ人は、サメと恐竜強いのはどっち、なぜ空は青いの、地球の重さってどのくらい、子供っていつも天使のような顔で大人が簡単に答えられない質問をします。決して悪意はないのです。だから大人は困っちゃう。ある国の研究者が親を困らせる子供の質問について、炎というのはどうして人の心を動かすのだろう。暖炉の炎、焚き火の炎、そしてろうそくの炎。とりわけろうそくの炎には動きの激しい暖炉や焚き火の炎とは異なる整った静謐さとでも言うべきものが感じられる。